天のお父様、あなたを褒めたたえます。今日もこの御座からあなたの御力と主イエス様の流してくださった尊い血潮を持って癒しが豊かにあること、許しが豊かにあることを心から感謝してあなたを褒めたたえます。今からのこの御言葉の時を主が祝福してくださって、主が豊かにお一人お一人のうちに語ってくださることを感謝をします。待ち望みます。素晴らしい素晴らしい主イエス様の御名でお祈りいたします。アーメン。はい、お座りください。今日の聖書の箇所は使徒行伝の4章になります。先週に続いています。4章の23節からです。使徒行伝4章23節から31節までをお読みします。さて2人は釈放されると仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちの言ったことを残らず話した。これを聞いた人たちは心を一つにし、神に向かって声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海と、そしてそこにあるすべてのものを作られた方です。あなたのしもべであり、また私たちの父であるダビデの口を通し、あなたは聖霊によってこうお告げになりました。なぜ異邦人は騒ぎ立ち、諸国の民は虚しいことを企てるのか。地上の王たちはこぞって立ち上がり、指導者たちは団結して主とそのメシアに逆らう。事実この都でヘロデとポンティオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒になって、あなたが油を注がれた聖なるしもべイエスに逆らいました。そして実現するようにと、見てと御心によってあらかじめ定められていたことをすべて行ったのです。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか見てを伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。祈りが終わると一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。アーメン。この箇所は先週からの続きです。ペテロとヨハネが本当に生まれながらに足が不自由だったその人をイエスの御名によって立ちて歩めと言って手をこう持って引き上げて、その人が立ち上がって歩き出す。で、その本当に主のここに書いてある印、不思議ですよね。そのことが行われて、そして引き続いてペテロとヨハネが神殿の中でイエス様復活されたお方ですよ、力があるお方ですよ、様々な教えをしました。で、そこでその時に、そのペテロとヨハネが、なんと捕まってしまって牢屋にもう入れられてしまうということが起こりました。で、一晩牢屋に入れられて、で、次の朝出されて、そしてもうこのたくさんの人たちが集まっている真ん中に立たせられて、先週のメッセージですよね、何の原因でこんなことするんですかってこう責め立てられたわけです。でもペテロとヨハネは、いや、私たちは本当に私たちがしたんじゃないです、力あるイエス・キリストがこのことをなさったんです、この方しか救いがないんです、で、こう責め立てる人たちに対してもね、いろいろ脅されたんですけれども、いや、でも私は人には従いません、神に従いますと言って、今日の箇所ですね、そういうことがあった後、ペテロとヨハネは釈放されて、教会の仲間のところに帰ってきました。で、全部こんなことがあったっていうことを話した後に、この教会の信徒たち、メンバーたちが何をしたかというと、34節ですね、ごめんなさい、合ってますかね目が見えてないです、すいません。24節ですね。これを聞いた人たちは心を一つにして神に向かって声を上げていった。それを聞いた教会のメンバーたちが祈りました。まず最初に、主よ、あなたは天と地と海を、そしてそこにあるすべてのものを作られた方です、私たちは偶像の神を信じていません、すべてのものを作られた天地創造の主を信じていますっていうことをまず宣言して、そしてその後にちょっと飛びますけれども、29節のことを祈りました。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてくださいと、まず祈りました。 皆さんどうでしょうか。この状況でますますこのことが祈れるでしょうか。もしこの状況だったら、本当に主を守られたことを感謝します、続いて語っていきますけどどうぞ守ってくださいっていうような祈りであったり、いやちょっと今からちょっとミーティングをしましょうって言って、ちょっと今大変な状況ですから、ちょっとほとぼりが冷めるまでちょっとしばらく様子見て、それからまた宣教しましょうとか、なんかそんな風になりがちなんですけれども、あれだけ牢屋に入れられる、こう本当にね、詰問されるっていう状況、迫害ですよね。その中にあって、でも、むしろ教会のメンバーたちは、大胆に語れるようにしてくださいって主に求めたんですね。この大胆さっていうのは、こう見てみると、大胆さの中には、全く恐れがないなっていうのを感じます。第一ヨハネの4章の18節には、愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出すと書いてあります。この愛っていうのが人間の愛ではなくって、皆さんも本当によくご存知の通り、父なる神様の完全な愛に私たちが満たされるときに、もう心の中がこう内側が全部神様の愛で満たされるときに、私たちの恐れが全部出ていく、締め出されていくって書いてあります。ここに大胆さが生まれてきます。そしてパウロもすっごく迫害をされたされましたけれども、やはり同じことを言っています。もう一つ聖書を開きたいんですけれども、ローマ書の8章の31節です。使徒行伝の後のところですけれども、ローマの8の31です。ローマ書の8章31節にパウロはこんなふうに言っています。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。まずパウロはもう確信を持って、神様が私の味方だから、どんな敵が来ても大丈夫だっていう確信に立っています。そしてちょっと飛びますけれど、34節、誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活された方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。神様が味方であるし、御子イエス様がずっと神様の右にいて、私のために取りなして祈ってくださっている。だから私大丈夫なんだ。続いて35節に、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。こんなことがあったとしても、神様が味方です。イエス様が取りなしてくださっている。だから大丈夫。で、37節に、しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって、輝かしい勝利を収めています。と、パウロは宣言しています。この神様の愛に満たされると、本当にこのパウロのような大胆さが与えられて、どんな状況の中にあっても、こう宣教、御言葉を語ることを推し進めていくことができます。このことを知っていたので、さっきの教会のメンバーたち、ペテロとヨハネが帰ってきたときに、このことを知っていたので、どんな迫害の状況にあっても、大胆に語ることができるようにしてくださいって主に求めて祈ることができました。そしてその次に祈ったことが30節です。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてくださいと続いて祈りました。病気の癒しっていうのは、本当にイエス様も憐れみの心を持って、病がどんなに辛いか、どんなに苦しいかということを本当に知っていてくださるので、イエス様はたくさんの癒しをしてくださいました。ですからこの病気が癒されること、そしてその次に印と不思議な技が行われるようにしてくださいと教会の使徒たちは求めました。皆さん印や不思議っていうと、一番最初に何を思い出すでしょうか。まず最初にイエス様はカナで結婚式の場で水がブドウ酒に変わるっていう本当に不思議な奇跡を行ってくださいました。このところも聖書を開きたいんですけれども、今度は使徒行伝の1個前ですね、ヨハネの2章の11節です。 ヨハネの2章11節、婚礼の場でお客様に出すブドウ酒がなくなった、大変どうしようって言ったところに、本当にこの水がめに水をいっぱい汲んできなさい、いっぱい汲んだ水が運んだらブドウ酒に変わっていたっていう奇跡ですよね。11節、イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。弟子たちはその時までイエス様を信じてなかったんでしょうか。この印っていうのはここにも書かれてあるように、なんかすごい異常現象が起こったっていうんではなくって、神様の栄光を表すものです。そしてその栄光を見た者がイエスを信じる、それが印であり不思議です。もう一つ見てみたいのが、イエス様がお生まれなさったところの箇所なんですけれども、ルカの2章の12節、ルカ2章の12節を見たいんですけれども、ちょうどイエス様がお生まれなさるところで、11節から読みますけれども、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである。12節、あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう、これがあなた方への印であると書かれてあります。ダビデの町に救い主が生まれましたよ、この方こそメシアですよ、その印として神の子であるのに人となって赤ちゃんとなって、本当にこの目の前にこの布にくるまれて赤ちゃん見ますよ、これがあなた方への印ですよって聖書に書かれてあります。神であるのに本当に人となって生まれてくださった、この貝羽桶に寝ている、これが印ですよって聖書は語っています。これがイエス様が救い主として生まれてくださったっていう一つのまあ証拠というかね、印ですから、まあ証拠としての印を与えてくださいました。そして今度は最後にイエス様が息を引き取って亡くなられるところの箇所も見てみたいと思います。マルコの15章の39節です。あっちこっち行きますけれども、マルコの15章39節です。マルコ、本当に最後イエス様が十字架の上で息を引き取られる場面のところですけれども、マルコ、15章39節をお読みします。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。この百人隊長はイエス様が十字架にかかる前から、そして実際に十字架にかかって息を引き取られるまで全部を見ていました。イエス様が鞭を打たれ、本当に人々から馬鹿にされ、自分が十字架から降りてきて救ってみろ、本当に馬鹿にされました。そして罵られても罵り返すことをしませんでした。むしろ十字架の上で、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないでいるんです、その全部のイエス様の姿を見て、そして最後息を引き取られたのを見て、いやこの方は大工の子ヨセフの、その息子じゃない、ヨセフの息子のイエスじゃない、本当にこの人は神の子だったっていう告白をしました。この十字架っていうのが大きな印であり、本当にその十字架に救いがあり、主の本当に愛が表されている大きな大きな印です。このことを教会のメンバーたちが知っていたので、印と不思議がただなんか人が驚くようなことをする、なんかこう異常現象が起こる、そうじゃない。印と不思議っていうのは本当にこの人は神の子だ、本当にこの人は救い主だ、そのことを信じるためのものであるっていうことを、教会のこのメンバーたちは知っていたので、だから 病気が癒され、知る死と不思議な技が行われるようにしてくださいって神様に声を上げて祈りました。知る死と不思議は神の栄光が表されるものであり、また人々がイエス様を救い主として信じることができるそのものであるから、こんなにも神に求めて祈ったわけです。そうするとどうなったかというと、31節には祈りが終わると一堂の集まっていた場所が揺れ動いて、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出したって書かれています。これ2回目ですよね。あの使徒行伝の2章にもやっぱりみんなが集まって心を一つにして祈っているところに聖霊様が臨んで、本当に人々が聖霊に満たされるっていうことが起こりましたけれども、またここでも起こりました。ですから本当にこう一つ心となって祈るっていうことがどんなに大事かっていうことを思います。こう聖霊に満たされるっていうのは、何かこう物とか力以上に、今日 の暗証聖句にも書いたんですけれども、神様のこう力に満たされる、また神様の愛に満たされていくっていうことです。私たちが本当に一つ一つ御言葉に従っていくこともそうですし、神様が与えてくださっている大宣教命令に従っていくっていうことも自分の力ではもう絶対にできないことです。聖霊様の助け、聖霊様の満たし、これがなければ行っていくことができません。ですから神様はいつもなんかこうね、完璧に御言葉に従うとか、もう落ち度なく宣教命令をやっていくとか、そういうことを求めておられる神様ではなくって、本当に私たちが足りないけれども、でもあなたに従っていきたいんです、宣教命令をやっていきたいんです、神様助けてくださいっていう、その従っていきたい、やっていきたいっていうその心を見てくださって、そのところに神様が聖霊を注いでくださることを本当に感謝をします。しかしですね、そこに少しでもこう反抗的な心っていうかな、こう固くなな心があると、神様は聖霊を注ぎたくても注ぐことができません。いや、そんなのやりたくないしとか、いや、そんなん無理だしとか、いや、守りたくないしっていう、そのこう、ちょっとした反抗心ですよね。まあ、クリスチャンですから、もうあからさまに御言葉を疑って反発するということはないと思うんですけれども、どこかちょっとこう、反抗的な心が芽生えてくると、その反抗心っていうのは私たちの心を本当にこうね、石のように固くしていってしまいます。で、このことは、私も経験しました。ずっとこの津田の教会が宣教命令に立って、皆さん本当に出て行きましょう、出て行きましょう、出て行きましょう、出て行きましょうと、アブさんが連呼していた時があったんですけれども、私はその時ね、出て行きましょうの言葉を聞くたびに心がね、すいません、固くなっていたんです。実はその出て行けっていう言葉の中に、子供たちがね、ちっちゃい時にお父さんに叱られて、まあ最後のね、決まり文句ですよね。もう出て行けってこう、お父さんが叫ぶというね。で、そのことがあったので、見言葉とは違うんですけど、その出て行けっていう言葉に自分自身が反応してしまって、そう、イエス様が語ってくださっていることだと分かっていながらも、どうも心が固くなになってしまったんです。で、従えなかったんですね。だから本当に私の心カッチカチで、聖霊様が注がれるっていうことがなかったです。けれども神様本当に憐れみ深いお方で、東北の宣教に行くときに、一人の姉妹が、美佐子先生、一緒に行きましょうって誘ってくれました。これは宣教に行くときにも証ししたんですけれども、まさしくこの使徒行伝の足の不自由な人、本当に立ったことがない、もううずくまったままの人が、行きましょうってこう、手を取って立たせてもらって歩けたように、私もずーっと固まって、無理です。無理です。いや、私は違います。私は宣教に出ていく人ではなくって、私は出ていく人を助ける人です。私は出ていく人のために祈るものですって言って、もう、かたくなに拒否をしていてというか、かたくなにこう自分のこう固定概念の中に入ってたんですね。でも、そんなかたくなな私に手を取って、行きましょうって、立ち上がらせてくれた方がいました。そして私はその言葉に、応答して立ち上がって、歩むことができたんですね。このことを通して本当に宣教を行くことでたくさん神様が教えてくださることがあって感謝でした。それから私のその固くなな心が解かれていって、いや、 私も実は出ていくことができるし、出ていくことを通して神様はこんなにたくさんのことを見させてくださる、教えてくださる、ああこういうことなんだ宣教ってっていうのを教えていただくことができました。ですから皆さんどうぞ立ち上がるという選択をいつもどうぞしてください。チャレンジがあったとき、声がかかったときは立ち上がるっていうほどことをね、どうぞ選択してください。そして、本当に神様がそのことを通して私の固い心を柔らかくしてくださり、本当に主が御霊を与えてくださる、そのことを体験することができました。ですからこの固い心を肉と神様がくださる聖霊っていうのはもうミックスできないんですね。どうしてもこう反発する、対立するものなので、私たちはどこまでもこの聖霊様に従い続けるものでありたいと願います。私たち聖霊の宮として、作られていますから、内側にある本当に固いもの、また汚れたもの、主に喜ばれないもの、それをすべていつも本当に感謝ですね。イエス様の十字架によって洗い清められ、それを一つ一つ洗い流して、絶えず清い聖霊様、絶えず本当に清いものを主からいただいて、歩めるこの恵みを本当に感謝をします。このようにして、聖霊が注がれて即座ですよね。弟子たちが教会の人たちが祈ったら即座に聖霊に満たされるということが起こりました。そしてこの聖霊様は力であり、また愛であり、また神様、イエス様、聖霊様って言いますから、この聖霊様は何かこう物のような、こうそういう何て言うんですか、わからないようなものではなくって、こう人格を持って私たちとこう交わることのできるお方ですね。ヨハネの14章の25節もちょっと見てみたいんですけれども、聖霊様っていうお方がヨハネ14の25ですね。ヨハネ14章25節には私はあなた方といたときにこれらのことを話した、26節、しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。聖霊様が弁護者だって書かれています。新改訳聖書には聖霊様は私たちの助け主だって書かれてあります。聖霊様の働きがその後に、全てのことを教えてくれる、そしてイエス様が語ったことを思い起こさせてくださる、そういう働きもしてくださいますけれども、何よりもこの弁護者っていうね、働きというか役職というか役目があって、あれですよね、裁判の時も弁護してくれる弁護人って絶対勝つまで戦い続けてくださいますよね。ですから悪魔は絶えず私たちを訴えてきます。その目的は、私たちが神様と本当に交わること、それをこうストップさせる、そのために悪魔を訴え続けてきますよね。お前はこうだろ、ああだろ、あんなこともしただろ。そして、悪魔は私たちが本当に聖霊様と交わって神様の心を受け取って、そして神様の御国が本当に広がっていくこと、神様の御心を行っていくことをストップさせたいので、ずっとそれをこうあれですよね、それをさせないために、交わりをこう途絶えさせるようにこう攻撃してきますけれども、弁護者である聖霊様はどんなことがあっても最後まで私たちが勝利を取るまで弁護してくださるお方です。絶えず、いや、この人は十字架の地でもう清められているものです、十字架の地で許された神の子だからもう大丈夫なんですって言って、絶えず絶えずどんなことがあっても勝つまで、勝利するまで弁護してくださるお方が、聖霊様であり、また助け主であります。このお方が共にいてくださるっていうことは本当に幸いでありますし、本当に、心強いことです。この聖霊様とは、よくその祝祷の時に父なる神様の愛、子なるイエス様の恵み、聖霊様の交わりが豊かにありますようにと祈られますけれども、この聖霊様との交わりをこう豊かにしていく、毎日毎日このお方との交わりがこう豊かになっていくと、今日の、 暗唱聖句のように、私たちのうちに神様の力が望んできますし、神様の愛があふれてきますし、神様の喜びがやってきますし、神様の平安で満ちあふれてきます。そして今日の第二手もてのところ、面白いですよね。狩猟分別の霊としても私たちのうちに望まれます。狩猟分別ですから、私たちの内側に起こる思いが、本当にこれが肉のものなのか霊のものなのか、主に喜ばれるのか喜ばれないのか、それをきちっと判別して、本当に、主からのものか悪魔のものか、きちっとそれを判別していく、その力も本当に聖霊様が与えてくださる、その霊が来るということを心から感謝をします。そして神様のこう愛に満たされていくと、本当に自分の罪も示されるし、また悔い改めるし、またそれを通してもっとこう神様の心を行っていきたい、神様の願うことをやっていきたいっていう、そういう思いに変えられていきます。ですから聖霊様に満たされていくと、私たちはますます本当に神様を愛し、また人々を愛し、神様に仕えていく、そのようなものと変えられていくことを感謝をします。今日の聖書を見ると、信徒たちが心を一つにして、神に向かって声を上げて祈った時に、すぐに聖霊に満たされました。今年はユダヤの暦ではペイといって、こう口の年って言われるんですね。私たちの口を持って、宣言していきましょう。この御言葉を宣言していきましょう。また神様の心を宣言していきましょう。その宣言していく時に、その通りになっていきますよ、もう宣言の年ですよっていうことが言われています。マルコの11章の22節もね、本当にこう、もう動かない、こう山に向かって私たちが命じるとき、まあ、宣言ですよ。その時に信じてそうするならその通りになるって書いてあります。って思うんですけれど、いや、聖書はもう約束ですから、私たちがまあ、ただ心でそうなりますってこう信じるだけじゃなくって、信じてその言うなら、そして言ってそれがそうなると信じるならって書いてあるので、聖書にはやっぱり私たち心で信じるとともに口に出して言うっていうことがすごく大事だなっていうことがわかります。その信仰を持って言う宣言の中に神様働いてくださるんだなっていうことを御言葉を通して見ていきます。私たちいっぱい目に見える現実ってこう問題があるし、これって本当動かない山じゃないかって思うこともいっぱいあるんですけれども、でも神様は信じて言うならその通りになると約束してくださっているので、そのことをやっていきたいと思います。今日の聖書の箇所も、信徒たちが神に向かって声を上げて言った時に、そのことがもうすぐに31節聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出したことが起こりましたし、この使徒行伝の後を見ていくと、本当に印、不思議な技が行われて、多くの人たちがますます主の栄光を見てイエス・キリストを信じるということが起こっています。素晴らしいですね。イエス様の言葉を宣言していくこと、私たち王である祭司としてもう一人一人が立たせられたものであることを感謝をします。王様ですから、もうこうしてください、ああしてくださいって王様命令しないですよね。王様はこうですっていう、本当に命令を宣言していきます。王の命令と宣言なので、もうそれはもうその通りにならざるを得ない、もうそれをこう、もうそれがもうなっていく、その私たち権威を神様から与えられているので、この一週間も本当に心から感謝して、本当に王である祭司として、この口を持って主の心を宣言していく一週間でありたいと願います。はい、ではお祈りいたします。天のお父様、感謝をします。私たちは本当に力がありませんし、たくさんの失敗をするものですけれども、聖霊様がいつも助け主として、また弁護するものとして、私たちを勝利へと導いてくださる、そのことを覚えて心からイエス様ありがとうございます。私たちが王として、祭司として、主が立たせてくださったことを心からありがとうございます。主に許されたもの、清められたものとして、今本当に私たちの唇を清めてくださり、あなたの御言葉を あなたの御心を宣言するこの一週間としてください。そして神様、どうぞこの印と不思議な技が今私たちの家庭の中に、また私たちの職場や私たちの地域の中に起こることを宣言をします。この印と不思議を通して人々は神様の栄光を見ます。そしてイエス様が救い主であるということを信じます。ですからこの印と不思議が行われることを感謝して宣言をします。私たちが固く御言葉に立ち、どんなことがあっても本当に離れることのない神の愛に満たされ、恐れをすべて締め出し、味方である父なる神様と一緒にこの一週間も歩める恵みを心から感謝をします。素晴らしい週、イエス様の御名でお一人お一人を祝福してお祈りいたします。アーメン。感謝します。